おはようございます。私は成長の家本部講師の大橋武彦です。第2回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生がお書きくださいました、神の国はどこにあるかをテキストに、明るい家庭を作るにはというテーマで話をさせていただきます。私は今回の4回の放送全体を通して、一つ家族ということを大きなテーマとして話させていただきたいと思います。さて、今話している私自身も、家族とのコミュニケーションについて毎日のように学び反省を続けている一人です。例えば数年前までは、普段温厚な私が家に帰ると、うるさい、黙れ、あっちに行けという、まるで暴君のような言葉を吐くことがしょっちゅうでした。私は現在、成長の家本部の講習会企画室という部署におりまして、各地で開かれる成長の家の講習会の会場に出張しておりますが、そこでは小さいお子さん連れの方は、お子さんが走り回ったり騒いだりすることがあるため、できるだけ親子室にご案内しています。しかし家に帰れば、小学生から高校生まで、今は一番上の子は社会人となりましたが、5人の子供たちがひしめく我が家は、いわば講習会の親子室状態。しかも現在住んでいる職員寮の自宅では、十分な部屋数を与えていただいているにもかかわらず、なぜかみんなリビングに集結してくるのです。日当たりがいい、冷蔵庫やテレビが近い、会話の相手が見つけやすい。いろんな理由が考えられますが、かくいう私も自分の部屋に行けばいいのに、本を読むのも、勉強をするのも、また時折、成長の絵の月刊誌などの原稿を書くときも、すべてリビングで行っています。そこで、ついつい冒頭のような暴君的言葉を吐いてしまうわけですが、何しろ多勢に無勢、私の一言で蜘蛛の子を散らすように解散してくれるようなやわな連中ではありません。そこに家内という超大国が加わると、もうお手上げ。下手をすると逆襲を受けて、こっちが出て行かざるを得なくなります。そこで私は機会を見つけては個別攻撃に走るようになります。いつもそれぞれの子供が帰ってくるたびに、お前声が大きすぎるよ。もう少し小さい声で話せ。パソコンばっかりしてないで、少しは勉強したらどうだ。テレビばっかり見てないで、もっと外で体を鍛えてこい。そして、小学生の二人には、とにかく静かにしてくれ、の一点張り。時々、我ながらうるさい父親だと思ったり、もっと褒める教育をしなければ、と思ったりするのですが、その時は、己の感情を優先させてしまっていました。ところが、そんな私がこれまで大きく心を揺さぶられたことが2度あります。1度目は、もう10年以上も前の我が家の子供が3人の時でした。子供の写真というと、だいたい1人目が多いと言いますが、生まれた時から比較的素直で懐いてくれた長女に対し、次女は1歳になってすぐ次の弟が生まれたこともあってか、あまり親に甘えない子供として育ちました。そんなある日、私がいつものようにリビングで長女を抱っこしていると、3歳になった次女がふとつぶやいたのです。お父さんはどうしていつもなおちゃん。なおちゃんというのは長女のことですが、なおちゃんばっかり抱っこするの？私は文字通り、ドンキで頭を殴られた思いでした。生まれたばかりの弟に次女が悪さをしないかということばかり心配し、肝心な次女の愛を求めるシグナルを受け止めることができてなかったのです。久しぶりに私に抱っこされてニコニコしている次女を見ながら、どんな子供も親の愛の表現を求めているのだとつくづく思ったことでした。もう一つは、それからさらに数年後のことです。出張の多い私は40何回目かの誕生日の夜を一 一人出張先のホテルで過ごしていました。自分でも胃腸は予想していましたが、案の定、家族からお祝いの電話もありません。まったく父ちゃん元気で留守がいいかとぼやく思いでその日を過ごし、翌日帰宅しました。すると妻が、はい、これ、と私に数枚の色紙や便箋を渡してくれました。よく見ると、子供たちがそれぞれに私の誕生日を祝って書いてくれた手紙でした。お父さん、いつも家族のために仕事をしてくれてありがとう。それを読んで、家族のためばかりじゃないんだけど、と心の中でつぶやく私。お父さん、出張頑張ってね。同じく心の中で、本当はいつも留守でいない方がいいんじゃないか?とつぶやく私。お父さん、いつもお土産ありがとう。また、心の中で、いつも一番安いやつ選んでごめんな、と私。と、ちゃちゃを入れつつも、私は涙が出そうになるのをぐっとこらえていました。思えば生意気ばかりを言う長女も、だらっとしている長男も、それぞれに幼い弟や妹の髪を切ったり、一緒にお風呂に入ったり、遊んだりと世話をしてくれて、どれだけ父親である自分を助けてくれたことか。パソコンでインターネットしてばかりと思った次女も、実は目立たないところで黙々と勉強し、障子の張り替えなどの家の手伝いも黙々とこなして、パソコンのメールを使っては、遠くに転校して悩んでいる友人を励まし、力になってあげていたということを私は後で知りました。さらに、うるさいとしか思わなかった当時小学生の次男と三女も、私が深層観という成長の絵独特の座禅的瞑想法で祈っていると、いつの間にか近くに来て、手を合わすような素直な子供たちなのでした。そして前から私は、家内に対しても、食事、掃除、洗濯物などの家事について、不平を口に出すのが多かったのに、子供たちは時々夕食が出てくるのが遅くなっても、自分たちの部屋の掃除や洗濯物の整理を言いつけられても、大して文句も言わず、母親に懐いているのが不思議でしたが、それは家内が私の目に見えないところで子供たちの目線に立ってコミュニケーションを図り、愛情を注いでくれていたんだ。だからうちの子供たちの心はこんなに安定しているんだと分かりました。よくよく考えれば、そんな家族に甘え支えられてきたのは父親である私の方だったのです。本日のテキストではありませんが、成長の絵創始者谷口正治先生のご著書、生命の実相統中版第13巻に、神の子の標準という話が掲載されています。どういうお話かと言いますと、ある成長の絵の信徒さんが教員をされている小学校の絵の展覧会に、東京都の教育関係の役人さんが視察に来られた。すると、その方は、1年生の作品を見るときには、1年生、1年生、と、2年生の作品のところへ来ると、2年生、2年生、と、うなずくように自らに言い聞かせながら見て回っている。そこで、信徒さんである教員の方が、どうしてそうしているのか、と尋ねてみたところ、人間の心には、1年生の標準もあれば、3年生の標準もあるというように、いろいろの標準がある。最初は1年生の作品を見ているつもりでも、黙ってそれを見ていると、いつの間にか標準が狂ってきて、いわゆるその標準が流線形になってくる。それを言葉の力で、1年生の作品を見るときには、1年生、1年生と言っておれば、1年生の一定の標準で見ることができる、というのです。そこで感心した教員の方は、自分が成長年に属していることを伝えた上で、こう言われたのです。以下、朗読いたします。成長の絵の巧妙思想では、人は本来神の子であるというのです。ところが、我々の心の中には、神の子の標準もあれば、罪の子の標準もある。それはちょうど、我々の心の中に、1年生の標準もあれば、2年生の標準も同じように潜んでいるようなものです。それを先生は言葉の力で、 1年生の標準を出そうとするときには、1年生、1年生と言葉で言われた。それと同じように、我々の公明思想団体では、言葉の力で常に自分は神の子、自分は神の子と呼ぶようにして、我々の内にある良き行動の標準を言葉の力で引き出すようにするのです。朗読を終わります。このことから私は文字通り2つのことを学びました。1つは子供の年齢に合わせて視線を下ろすということです。遊びたい盛りの子供に、ただこちらの都合でうるさいとか邪魔だというだけでは、子供とのコミュニケーションは成り立たないし、子供の求めていること、何をどこまで分かっているかが見えてきません。その子供の成長段階に応じ、子供の立場、すなわち標準に立って子供のことを見つめ、考えるのが、特に母親よりも子供と接する時間の短い父親にとっては大切なことだと思います。もう一つは、子供を神の子として見ることは成長の上では基本でありますが、この例で教えられている通り、頭や理屈で分かっているつもりでも、言葉に出して表現しなければ、神の子としての姿は現れてこないということです。家族の中で褒め合うのは、親も子も最初は照れくさいものですが、本当はどちらもその言葉を出すきっかけを待っているだけなのです。なぜなら、感謝し合うのが当たり前の本当の家庭生活だからです。夫婦においても、子供を育てる上においても、相手を治そうとか、良くしてやろうとか言うのではなく、素直に相手の命を拝み、その本質の素晴らしさを認めるとき、おのずと心からの賛嘆の言葉が生まれ、家族が大調和した世界が現れてくるのだと思います。その意味で、家族というものは、そうして互いに魂を磨き合うために、一つ屋根の下で暮らすようになった、いわば天からの授かり物と言えるのかもしれませんね。それでは時間が参りましたので、これで本日の話を終わらせていただきます。